はい、始まりました。16次会議 Z シャープ58ということでして、お久しぶりです。なんか
お久しぶりです。
なかなかタイミング合わないようになってきましたね。
全ファミリーが集まるっていうのもなかなか
3人集まったで、もう1ヶ月ぐらい、
いやもっとじゃないですか。
もっとぶり
だって、石川でだったじゃないですか。あの僕と富木さんが撮ったのが、それがちょうど1ヶ月前ぐらいな気がするんで。
ちょうど1ヶ月前やね。
そうですよね。だからそれより前なんで、
だからその後に1回二郎君と2人の会があった、
ね、そうそうそうそう、はい、三平君と2人で。
じゃあもういよいよねカオスですね、うん、これは。
いやでも多分2人の予定が合わんっていうか、うん、この制作サイドが
便利やっていうことも気づいたんやろうな。はじめちょっと抵抗気味やったやんか、あの三平君をこう、
あ、そうですね、
ほぼレギュラーにして、はい、こう2人が合わん時にこれでその飛ばしてギリギリになるぐらいやったらっていうの抵抗感あったけど、いざやってみたらまあいいやん、
使い勝手はいいやろね、そら
まあいいやんっていう話になったんでしょうね。
いや違うね、あれやん、2人ともっていうか、この制作人2人ともが土日休みの、なおかつ祝日も休む、でついこの間なんてお盆休みやん。だからこんななんねん。俺は知ってんねん。
いやそうだよね。いや、うん、何やろな、だから俺らさ、うん、その週末お盆休みってあんまりない職業じゃないですか、うん、だから、まあ、俺らも悪いんかもしれへん、簡単にさ、うん、そう土日とか2時間ですやん言うて、うん、出てきてっていうのもここなんかもしれんけど、出てえやと思う。
いやそうやねん、だってこれもう富木さん終電ギリギリじゃないですか。
まあね、
うん、今まで何回もあったで、富木さん関西いる時とか。
いやそうだよね、うん、だから結局タイミング的に、だからその我々だけじゃなくて制作陣のタイミング、なんかちょっとあれやな、崩壊への一歩を進み出してる気が。
いや俺そう思うで、
なんか番組終焉のなんか終わりの始まり感は。
辻田さんもおらんし。
え、辻田さん最近全然いいん？
そうですよ、あんまりもいなかったですね、まあ、
その前
は出張先だったんで、まず。
あ、そうそうそう、俺らはだから
その前、
まあそうや、
あ、いなかったですね、
うん、いいんかったやろ。
一体水面下で一体何が起きてるんでしょう
ね。全く分からんけど、だから俺の予想では多分編集もしてないよね、辻田さんが。
ああ、そうなの、
うん、
あ、なんかもう変わった
多分。
ちょっと弘中さんがやってんのかな、
うん、
これちょっと待ってください。あの最近なんかあなた言ってたじゃないですか、 JBW の現場で、
はい、
あのなんか手にポタポタ
水事件が、
はい、まあ、ちょっとその詳細は詳しくはまた後で話していただいたらいいんですけど、はい、彼が入ってから終わりの始まりを歩み出してる気が。
確かに言われてみたらそうやな、
2年間ぐらいずっとやってて、
ちょっと待ってください、
うん、今度1回もなかった、
何一つほころびがなく来てたんですよ、うん、
はい、
障害は1個もなかった。
僕がこの番組壊しちゃっていた
やつ。いや、そういうことじゃないですよ、呪われてるんじゃないですか。ちょっとだからその水事件ちょっと詳細話してください。
水事件はもうただただ夜中になったら何もない天井から、いや空間から水が落ちてくるんですよ。
物理的にありえへんやん。
物理的にありえないです。でも
毎日、
毎日なんですから。ただ寝ちゃってて気づかない時とかもあるんですよ。だから何とも言えないですけど、まあ、気づいたら垂れてますよね。
いや俺の予想ではクーラーの冷たい風がどっかに当たって結露みたいな感じで、
あ、
窓とかね、それこそ、
はいはい、
でなんか、まあ、クーラーの風に乗ってピチャッとか。
いや僕も思ったんですよ。でも
ちょっと待って、クーラーの風にさ水って飲んの、ふわって
クーラー、あのフィルターが汚れたら結露みたいなの起こす。
あ、起こるね、
うん、それでなんかこうピッて。
いや最初クーラーかとも思ったんですよ。でクーラーも一応上というか、まあ近い位置にあるんですけど、うん、どう頑張ってもこの微風でここまで飛んでこないでしょっていう。
場所はもう全く一緒なの。
あ、落ちてくる場所ですか。あ、もう全く一緒です。の右手のこのこの
同じ方に
右手のあの
めっちゃ怖ない。
いや俺はちょっと非科学的すぎて、うん、でもこう物理的なもんやから、なんか怖さというよりも不気味さを感じるね。その作り大丈夫かとか、マンションの、
あーなるほどね、
うん、衛生面大丈夫かじゃないけど、
欠陥があるのではないかなっていうか、
うん、
でここでちょっと僕も疑問なんですけども、
はい、
石川で一緒にお仕事した時に、
はい、
頑張りすぎてちょっとやってくらい嘘をね、
うん、
平気な平気な顔して
嘘ついてはったんですよ。嘘というかね、まあちょっと誇張してというか、まあまあ誇張してっていうレベルですよ。嘘っていうレベルじゃないです
よ、ね、嘘なんかほんまなんかもうよくわからないんですよね。
それこそだって二郎さんなんて完全に僕とリアルタイムで会話してる時に、うん、あ水落ちてきたって
言って、いつも言うんよ、そのゲームしてたらそのボイスチャットで あ、水垂れてきたとか。だからデビュー戦合ってるよね、俺多分。
あ、そうです、デビュー戦、水のデビュー戦は二郎さんがあれだったんで。
でもね、その瞬間を見てないやん。
そう、見てないん
や。だから声だけやん、
うん、
いや待ってください、僕
だから、あなたがだからその計算済みでね、
全てをね、
そう、全て計算済みで。
ちょっと待ってください、何のメリットがあって僕二郎さんに何もない時に、
お、水じゃないですか、
水、水が
結局こうやってスポット当たってるわけですからね。
そうそうそう、あ、まあまあ、
だからしかもあのもうワンチャン心配してもらえる、
ちょっと待ってください、
いろんな人に。
僕どんだけ病んでるんですか。
かまってちゃん。
あー、なるほど、
かまちょ説、
ただただかまってほしくて僕は水が垂れてくるっていう嘘をついてるんですか。
言っちゃってる可能性もゼロではない。いや、それだってもうおかしい話やから。
いや、まあまあまあ常識的に考えたらあれですけども、え、じゃあどう、え、あの雫の写真撮ってくればいいですか。
いや、でもね、それもさ、
うん、
だから動画でずっともう構えとくしかないわな。
まあ定点カメラでな、固定で置いとくしかないよね。
そう、
でもな
あ、
でも
あれでええやん。やからそのな、お前とか五右衛門でつけてるあの目線カメラみたいな、はいはいはい、でずっとそのいつもの場所のちょっと上らへん、ずっとこうやってずっと貼っといたらいいんちゃう2時間ぐらいな、
うん、
まあまあまあ、でもそれで信じてもらえるんだったら別にいいですよ。
俺はエアコン掃除したら治ると思ってるもん。
いや、って言う、
位置関係教えて。
真上は天井で、
そりゃそうやな、
はい、で、窓際に布団敷いてるんですよ、
はいはいはい、
窓際にこうベーってよく敷いてて、はい、で窓際のこの上にエアコンがあるじゃないですか、
はいはいはい、
でちょうどこう寝た時に、体1個分隣ぐらいの真上にエアコンがある感じですね、
うん、
エアコンやな、
なるほ
ど、じゃない、
うん、
だからちょうど手らへんに来るってことやろ。
あ、いや、体1個分左側の左手の真上ぐらいですね。
でも、あ、右手に
落ちて、で右手に落ちてくるんですよ。でしかも僕は基本的に28度なんで 27.7 度なんで微風なんですよ。
え、クーラーつけるまではその現象はなかった。
ずっとつけっぱなしなんでそれは何とも言えないです。
あ、じゃあだから季節的に。
あー、でも引っ越してきた時にはもう結構暑かったんで、うん、
つけて
ましたね、ずっと。6月だったんで。
クーラー説でも高いな。一回掃除してみや。
いやいや、僕もそう思ってたんですよ、うん、クーラーじゃないかなと思ってたんですけど、うん、あの微風であれはありえないです。でしかもいつも夜中なんですよ。
あ、つけっぱか。だから夜中にしか気づいてない説。
ちょっと待ってください。
あ、だからね、
うん、
うん、それは大いにあるよ。
でも基本僕あれですよ、ソファーとかはあんまり行かないで、基本布団で同じ定位置で、手も同じ位置で、いや、あれですよ。
そんなやつおる、まず。じゃあもうほんまに。
何でですか。
いろいろやっぱ勘違いやって。いや、そうじゃなければ、うん、一刻も早くお払いに行くべきよね。ちょっと気持ち悪すぎるわ。うん、と、あと、ジローの言う通り、ちょっと建物的なな。
うん、欠陥を疑うべき。どっちかやもん。
欠陥か、呪いか、どっちかってことですか。うん、
で天井が濡れてへんやっけ。
天井全く濡れてないです。触ってももうカラッカラですし、なんなんだろうなと思うんですけど。でも
なんやろな、自分で体験したことないことってさ、
うん、
ほんまにどないしたらええかわからんな、対処法が見えへん、
わからんし、その、まあ、部屋も説明されても多分やで、ね、これ見に行ったら、え、これクーラーのせいちゃうってなると思う。
いや、もう違うんすよ。あ、もう俺その嫌だ嫌だそういうの。
じゃあ、だからちょっとそれを証明してくださいよ。
いや、わかりました。
ちょっと我々はね、
ちょっと
見たいね。
見たい。
そうですね。とりあえず手に落ちてきた雫の写真を撮ってツイッターかなんかにあげます
わ。
そしたら、
もうそれ、
まずそれ、ね、
雫ですと、うん、これが雫ですっていう。
わかりました。
はい。
はい、じゃあということで、お便りが今回も、
はい、
いくつか来ております。三平さんお願いしていいでしょうか。はい、
ラジオネームショウフリさん、はい、シリカディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです。はい、好きな演出、ジロキチメンバーの皆さんいつも楽しく聞いています、はい、パチスロの演出にはオクレアパネルショート、リルロックなど様々な演出がありますが、皆さんはどの演出が最高だと思いますか。それぞれ最高だと思う演出についてディスカッションお願いします。
だからその根幹的な演出ね、なんかその役物つこうだとかそういうことじゃなくて、
はいはいはい、もっと具体的にってこと
ですね。様々ある、様々ある、
まあ、ざっくり分けるとほぼ一緒ですよね。
まあまあまあ、こんな感じですね。
ざっくりこの3つぐらいしかなくない。
そうですね、パネルショート、リールロック、 そうですね、だ機種に絞れば、だ扉とかってことじゃないですかね。
なんかでもちょっとそれもまたちゃう気すんな。なんかそうじゃなくてなんか俺共通で搭載されてそうな。
あのちょっとちゃうんだから、そのさっき三平君が言ったように機種のある一定のすげえ好きな演出言っていい。結構いろいろ混ざってんねんけど、ブラックラグーンの俺ワンでしか見たことないねんけど、あの船の演出わかる？ベル共通ベルとかリプレイの時船が出んのよ。で、あのレバーオンでパネルが消える船の演出、緑色来ます、左リールスイカ滑ってきます、中リールスイカ狙スイカ滑ってきます、右リール押した時に下段にリプレイ揃ってヘブンズラッシュがあんの。
あ、はいはいはい、
これが一番やね過去に。あ、パチスロ史上1位。
だからもうあれやね、ナビ矛盾みたいな。
だからまあいろいろあるよね。だからパネルが消えてすげえ熱だった、うわスイカやこれ、ゲーム数期待できる、もしくはボーナスやと思ってたら、下段にリプレイ揃って、
なるほど、ね、
ヘブンズラッシュ、特化ゾーンっていう。
あれそういうの多かったな。
多いね。
そうにはなかった。
うん、いやそういう系なくはないねんけど、パネル消灯とかも。
だってあとブラックラグーンのせいっていう言い方あれやけどさ、ブラックラグーンのおかげでパネルショートってなんか異常に熱いイメージがある ね、 ある
ね。
だからそれでパネルショートして別に大したことないやつとかってめっちゃイラッとせい
しますね。確かに
大工の源さんの前のやつベルナビのためにパネル消えたんや怒ってたもん、ね、それに
イラッとすんな、うん、パネルショート安すんなってな。俺でもこの3つの中やったら遅れかな。なんか遅れってその4号機の時だいぶ暑かったんよ、うん、遅れっていうだけで。なんかそもそもなんかあの結構そのまあ元々俺が売ってたあのよく大好きで売ってたその主役は全新潟自体、まあ基本遅れたらチェリーなんやけど、まあまあそのノーマル機とかやったら遅れて否定したらボーナスで、まあそれでも暑いんやけど、まあ言ったらあの主役は全新潟遅れて否定したら当然本前兆確定なんやけど、遅れてきたチェリー自体も性能がすげえアップしてて、要はそこからあのゼニガタイムで解除なんか 50% とか、なんかほぼチェリーではあの解除せえへんやけど、遅れてきたチェリーっていうのが結構もう激アツやったりとかで、だからそれのイメージで遅れってやっぱり、だから俺あれとかなんかもうキショって思うもん。あの絆でもたまに遅れるやん、なんか全然来えへんやん遅れとか、やのに別に大したことないやんか。
大したことない、
うん、めっちゃキショって思って
そうですね。
だから俺はあんま好きじゃないね。
あ、絆が
じゃない。トミキさんはその銭形のから入ってるやん。
そうそうそう、
俺別に何やろな。
あ、遅れ自体がそれ熱いもんじゃないっていうイメージ。
まあだからゴッド期待できるかもぐらい。かもレベルもういかへんレベルやん、あんな。
そうやな、
うん、
なるほどね。
そうか、僕リールロックっすね。なんかもうシンプルに一番ドキドキしません？びっくりするし。
あるね。
でもやっぱリールロックはあれだけやもん、2段階から3段階いくかもしれん。まあだけ、
あ、まあまあまあまあ、
素敵な。
でもなんか起きる感が満載じゃないですか。
まあそうやね、
あのリールロックは
AT 中 ART 中とかさ、どうしようもない時、駆け抜けそうな時、最後らへんにさ1段階でも動いたらめっちゃ興奮するな。
はい、
それは
そうなんですよね。
とりあえずなんか弾けた感は。
いやいや、化け物語やって、化け物語のリプレイ、リールロック、
あ、
リプレイからしかフリーズせへんから、うん、そのリールロックの厚さね、あれ、
うん、ピッキーンいうやつですよね。
うん、そうそうそうそう。
リールロックって初めにやったら何やっけ。
まあ多分ヤマサやろうね。
そうやった、緑ドンじゃん。
だいたいこういうのってヤマサじゃない。
緑ドンですよね。
ビバで
ビバやと思う。
ショートロック、緑ロックみたいな、
うん、それロック
多分 あった、
あそこのリールの下の
躍動の緑ってるやつ
じゃない、じゃない、多分その下にドンちゃんのなんかドみたいなが
同行版みたいなのがあって、
そうそうそう、ピキって、うん、あれが多分始めちゃうかな。
緑ロックで超熱かったっていう、
あれが多分一発目ですよね。いや、まあ分からんよ、ひょっとしたら山沢がやってんのかもしれへんし。当時意味わからんかったっすもんね。
フリーズじゃないのっていう話になって、うん、でもなんかロックらしいよみたいな。
リールロックって大体なんなん？ロックって意味わからんの？リールロックって、
まあまあまあ確かに、
ロックって
固まるみたいな。
いやでもあれですよね、自分らはもう、ね、根付いた状態からスタートだからあんまりあれかもしれないですけど、まあ
ね、リールロックっていうものの言葉の意味が俺はよくわからんくて、ロックでまあだから鍵かけるっていうことでしょ。まあ鍵かかってんのか、あの間は。
そうやな
誰が言い出したかよく分からんけど、まあね、
最初ショートフリーズじゃないですか、それ。
ショートフリーズ、
緑ドン、
緑ドン。でももうリールロックって言うとったと思う、あの解説で、解説で文字でキャラがね、リールロックしたら熱いよみたいな。
あ、そうなんや、
うん、しょっぱながらリールロックやった気するな。だから多分あのカクンって上がんのが多分そうなんやろね、
うん、はいはい、う
ん、あれはなんか山沢のデビルとかで一気に広まった感じ。
そうそうそう、
あ、
まあ、でも山沢のやつは気持ちいいからね。
山沢いいよね、
山沢って、
ね、
うん、デビルのやつとやっぱり戦国乙女やな。
あ、戦国乙女ね、
リールロックはもう、
まあ、2段階いっただけでまあまあまあみたいなとこあるしな。
そうですね、
そや2段階でも嬉しいからな、うん、たまにあるしな、2段階いってももう平みたいなやつ。
最近あったら何だったやろ、忘れたけど、
はい、よう分からんけど、まあまあまあまあ人それぞれとじゃあお次いきましょう、はい、
ラジオネーム勝海舟さん、種類がディスカッションで獲得。
これ、
あ、いただきます、うん、ありがとうございます。これ、あ、ちょっと読んだら食べます。
あ、そう、
すいません、獲得ポイントゼロポイントあのすいません、ちょっとあの読み終わったら
飲みます。チョコレートのやつも食べていいしな
黙ってもらっていいですかすいませんはい、つきたい職業、
ジロじゃないか、
もうよくないですかつきたい職業、はい、ジローさん、とめきさん、三平さん、こんにちは、毎週楽しく聞いています。皆さんがついてみたい職業は何ですか？もう一度今の職業に就くのか、今流行りの YouTuber などいろいろあります。ちなみに今の年齢など細かいことはなしにして、純粋にこの職業についてみたいと思うものでお願いします。体気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。
これ2つあるよ。
俺1個やね。
僕も1個ですね。
なんか前これ似た話せえへんか
った。シャキしますね。
お前まで記憶にあるって。
え、だって今の
めっちゃ直近やな。
なんか今の職業じゃなければみたいな話をした気しますね。
で、ちなみに
ケンジ。
ああ、そうやな。そうや、そうや、そうや、そうや、言うてた、言うてた、言うてた。で、俺が、うん、あの外科医か弁護士。
ああ、言うてた、言うてた。
あ、じゃあ多分僕いないですよ。
え、
そ、多分その話じゃなかった気する。
普通にどっかで喋ってたんかな。
いや、分からん。
どっかででも二郎とはこの話してる記憶がある。
僕サッカー選手。
そういうの、なんで
だ。え、いや、なんかもう本当にサッカーやめても
控えやで。でも
なん、ちょっと待ってください、控え夢って言ってるやつ見たことあるんですかなんで、まあ、ベンチ入りしたいって言えば、僕10年ぐらいやってて中学まででやめちゃったんですけど、でもサッカーやめて10年ぐらい経つんですけど、今でもサッカー見るとなんていうんですかね、その楽しいじゃなくて悔しい思いがちょっとあるんですよね。
なんでやめた。
なんですかね、学校遠かったんですよ。
いや、そんなもんそんなもんな、高校野球とかさ、プロになるはる人ってな、うん、
まあ寮行ったりとかもそうやし、何時間でも会話はるよ。
勝手じゃないですか、
うん、そう、
通学がしんどいんですよ
ね。なんでですかね。
で、そもそもさ、多分本気でやりたかったら、その全寮制の強い強豪校
に、はい、うん、行ってると思う。
行ったりとか、トライアウト受けて行ったりとか。
いや、うん、そうですね。
で、多分もっと言ったら、まあ、プロなられへんかもしれんけれども、社会人
そうや、ね、
サッカーみたいなんとか、まあ、フットサルのチーム入ったり立ち上げたりの、
そうそうそうそう、
ほんまにやっぱサッカー好きな人はやっぱ東京とかでもチーム立ち上げてやってる人もいるし。
だから何ですかね、マンチェスターユナイテッドというあの有名な名門チームあるじゃないですか、のチームに入るセレクションを受けるためのセレクションに落ちたんですよ。
え、中学の
中学校1年生の時に、多分そこでしょうね、僕の分岐点は。
挫折したって
。そこで、ああ、もう来年は部活入ろうと、モテたいし。
あ、もともとその中1でももうやってなかったんや、部活に入ってなかった
って。クラブチームだったんですよ、ずっと。で、本当に結構強くて、まあ、街では結構有名だったんですけど、で、一応そこの10番だったんですよ。
はいはいはいはい。
で、そこに落ちまして、でもダメだと。でも、
それは何、国籍の問題。
いや、違います。国籍だったらむしろいいんじゃないですか。
性格？
性格だったらむしろいいと思いますよ、僕は。もうサッカー向きですよ、僕。ただ、まあそう、本当落ちて、あ、なんかもうダメだなと。
え、やっぱそういうのってさ、やってて他の周りのやつはエグいなって思うぐらい上手なの？
エグいですね。まず、それに受けるための受けるセレクションに受けるのがチームで何人って決まってるんですよ。チームで何人まで、僕らのとこは5人までだったんですけど、5人の中に選ばれただけでもまあよしっていう感じなんですよ。で、行ったらまあちょっと桁が違うというか、 なんかもう中学校1年生なのに今の自分の体の倍ぐらい大きいやつとかもやっぱいますし、
中1ぐらいじゃさ、うん、分からんよな正直。
まあそうやね、だからその中1のその出来上がってる完成してるやつを集めて、そいつがプロになるならへんじゃなくて、そこのチームが強いかどうかをやりたいじゃん。
そうそうそうそう、多分そういうことやろうな、
だから別にそこに落ちたとて、だからそんな簡単に夢簡単に捨てれるんやったら、それはほんまに夢なんかなって。
そうよね、
うん、だからなりたくなかったんちゃう。
いや、チームを強くしたいから今完成する早熟のやつ、
うんうん、
もう伸びしろがあるないとか関係なく今完成形のやつで、うん、そう勝とうとして取らはっただけやろ、うん、
いやいや、でもあれじゃないですか、日本代表に今いる選手も僕一緒にプレーしたことあるんですよ、うん、はい、でその人たちとプレーした時、あ、これがプロになるやつなんだと。
でもさ、長友みたいなのもいるわけですよね、うん、大学までずっとさ、うん、あれで、
だからイチローとかもだってあれドラフト1位じゃないもんね。
そうそうそう、
6位とか8位とかなんかそうなん
だね。ただでも高校時代の通算成績はえぐい、うん、高校3年間で5割超えてはるから
そう
なんだ、 OPS も 9. 点何本とかやからな、もうマジで怪物よただの、うん、え、でもそういうの、うん、そういうのちょっとわからんよな、中1じゃちょっとそれはないんちゃうか、うん、周りも止めてくれんかったの、その親やったりとかも、いやいやいや、
いや親はちょっと止めてましたね、た親は止めてました、
やめんのはちゃうんちゃうみたいな、諦め
ん
のは。
そうですね、まああんたサッカーしかないんだからと、だからまあやりなさいって言ってたんですけど、まあちょっと遠いから俺はもういいやっていうことで、はい、いや本当に朝がめちゃめちゃ早くて、まあそうなんですよね。
まあでもそれ頑張ってはるからね、
うん、まあ そんな小さい朝早いことすら乗り越えられへんようなやつは何がサッカー選手になりたいやん。
え、それはさ、例えば今じゃあもっぺんやり直してもうこれ説教やから
ね、2人
からの、
いやいや、
うん、お前ちょっと勘違いしてる
ね、はい、
え、じゃあ今プロサッカー選手になりたいと、はい、いやだから当然検事、
うん、
外科医、うん、弁護士、うん、その急にポンとその肩書きがもらえるわけではないじゃないですか。
だからちゃんとそれに向けて勉強も、はい、大事
ですね。すごい中ハードルいっぱいあるよ、
はいはい、でそれであなたはそうプロサッカー選手になりたいと、はい、どうするんですか。
僕はそうですね、練習とかまずは練習して体をまずその一番切れてた時の動きにまず戻すところですかね。
はいはい
はい、
で周りでやっぱりね、え、またセレクションを受けに行くの。
いやいや、もうそれしかないですよ、もう僕の年であれっての
ちゃうね、選択肢少なすぎ
な
ん、え、なんぼでもあるやろ。
いや、ないです。
え、だって町田やろ。
町田です。町田ゼルビア、
ベルディとかのさ、
うん、
クラブチームとかなんぼでもある、うん、え、マンチェスターユナイテッドにこだわる必要なくない。
ベルディがまあまあ地元東京ベルディじゃないですか。でまあ読売なんでベルディは、うん、まあ、近いんですよ地元も結構。ただ僕らの年のベルディが世界3位っていう、まあいわゆる黄金世代と言われてた人たちだったんですけど、まあそこのまあナイキカップという大会がありまして、その東京大会の決勝 FC 東京対ベルディだったんですけど、でその FC 東京に僕らは負けて FC 東京上がってったんですよ。で、あいつら本当強かったなと。で当時その FC 東京にいたのが今日本代表で海外でもプレーしてる武藤選手、武藤選手慶応大学行ってて武藤選手がいて、でそのね、もうあいつはバケモンだったなって言ってた FC 東京がベルディにボコボコにされてたのを見て、こりゃまずいなと、こんな奴らが同い年にいるのかっていうので、ちょっとまあ心は折れるというかダメだとは思いましたよ。
でも俺にやったらさ、何遍やり直しても多分折れるよな。
そうやね。
そうですね。ってことは、いやでも本当にでも今でもなりたいと思うんですよ。だから宇宙兄弟というね、うん、漫画で諦められる夢は夢じゃないっていう名言がありましたけれど、はいはい、今でも思い返すのはやっぱサッカー選手だけなんですよ。
え、今からなれへんの。
なれないです。
頑張っても。
なれないです。
え、そう、ほんまな。
いや、だから、
無理なん
で。物理的にはなれるというか、だからその。
資格の範疇には入ってるんですけど、まあ、なめんなよっていう話ですよね、要は。
いや、そらそうやろ、ね。
そういうことです、要は。要はなめんなよっていう話で。
なるほどね。
はい。
スポーツ選手なりたいんや。
そうですね。
寿命短い。
いや、一瞬でもキラキラ輝けたらいいじゃないですか。
いや、その後どうすんの。
そうやねんな、やっぱりそこにずっと集中してやってるから、 ね、はい、やっぱそれ終わった後に、うん、ね、多分プロになってもそのわずか、うん、もうほんま上のわずかな人しか、
10年ぐらいちゃうの、うん、サッカー選手
なんて10年もないですね。
あ、そうか、
10年ないですね。だから27、8ぐらいなんで平均的に、うん、だから高校卒業してからでも10年ないぐらいですかね。
ね、しかも今 J リーグとかそんなプロ野球とかみたいな、
あと比べちゃうとどうしても、
はい、
海外行ってやっと思ってるレベルやん。
やっとですね。
海外のサッカー選手もやっぱ寿命短いの？
あ、もうみんなそうですね、基本的に。
海外のサッカー選手ってめっちゃおっさんのイメージがある。
いや、それは多分ずっと同じ人がいるだけで、上手い人がずっと居続けてるだけで、
若い時からずっと上手い、
ね、あ、そうですそうです、もうずっといるって感じですね、同じ人が。
やっぱ野球選手よね、それやったら。でも寿命も長いし、まね、
長いし
年俸も高いし、
ただでもやっぱりその人口がちゃうやん。
うん、けどいや俺思うねん、そんなに海外行きたい？俺日本で一番なれたらそれでええと思ってんね。俺例えば野球選手になったとしてももうメジャーとか絶対行かへんもん。
あ、でもそれすげえわかる。なんで行きたがんのってすげえ思う。
日本で一番で WBC とかで世界圧倒したらええんちゃうんって。上原とかすごかったやん、あれでいいやんって。
そうやね
ん
な、結局さ積み上げてきた日本でのさ格が、要は大体向こう行ったら落ちてまうやん、はい、だって50本打っていった松井がその翌年30本やから、やっぱ日本のレベルってというか、なんかその結局松井秀喜とかにしても中堅みたいな、で挙句の果てに中距離バッターとか言われて、あんだけ長距離やったのにとかなあってなるぐらいやったら日本でもレジェンドになりゃええやんって。すげえ、だからイチローとかノモはもう特別すぎただけで、
まあ、あれはもう別格やから。でもイチローとかも別にそこで勝負してないもんね。だから守備であったりとか、はいはい、まあ、あの肩の良さとか、
そうやね、
まあ、そういうところを思うやん。
まあ、マッチした感はあるね、うん、今まで周りにおらんかったタイプで、うんうん、そうなのね、サッカーなんか俺特に思う、うんうん、野球なんかまだな、まだなんか日本自体が強豪やから、
うんうんうん、
世界一のリーグにっていうのも分かんやけど、うん、そうサッカーとかって別に日本ってめちゃ弱いやんか、全体で世界中で見たら、お前どちらかというと弱小国やんか、
はいはい、
トップリーグにバーって行ったりさ、うん、あれだからスポーツ選手のあれにしか分からんのかね、あの挑戦したいっていう、まあ、
なってみんと分からんのかな、世界一のところでプレーしたいって。
いやでも例えばチームで一番上手くなったら、じゃあもっと上手いチームでとかなりません？メッシと試合してみてとか、ハム伊藤じゃないですけど
ちょっと急激にレベルが
分からんな、
なんか
死ぬほどチヤホヤされんで、日本にいて、いやキラッキラして生活送れんで。
いやいやそうですけど、でもそっちに行かないと対戦できないってあるじゃないですか。
え、そんな、でもさ言葉もだってサッカーなんか特にさ全く触れたことない言葉ばっかりなわけやんか、うん、あのスペインとか
スペイン語とかイタリア語とか
学んだことないしわけわからんやん。
で食生活とかもはちゃめちゃやん。
まあそうですね、
さそこに誰々とやりたいって、そうまだ格闘家で1対1でさ戦うとかだけど11対11でさ下手しいやで、フォワードフォワードやったりとかしたらぶつかり合うことすらないかもしれない。
まあまあそうですね、そうか、そう
あの感覚ほんま分からんや
からね。
僕は行ってみたい派だからハム派ですけどね、僕はハム派の人間ですけどね。
何を持ってサッカーとか戦うのか
な。
でしかも出場機会も大概もうやるから、ホンダとかもそうやんか、メキシコリーグか移籍してとか。
いやでもまあホンダが AC ミランに行くときに目の前にチャンスがあるのに掴まない理由がないだろうってこう言ってたじゃないですか。まあそういうことだと思うんですよね。
でも逆に言うと日本で死ぬほど有名になって、そのなんやろ、ホンダが日本におったらもっとサッカー人口増えてたかもしれんよ日本で。
っていうのもあるし、やっぱりそのな、うん、その実戦の経験値っていうのが実はね、うん、高かった。
日本のレベルも上がるかもしれんし、うん、そこのチャンスを捨ててそっちのチャンス取ってるだけやから、はい、ブツブツ効果みたいなもんちゃうのって思う部分もある
ね。ええ加減にうちの二郎さん言うよ、カッつって
そうよ
ほんまに、うん、 張本さんと同じような考え方になってもんな俺らやから。
そうそうそう。
なんでわざわざ行くのって国のレベル上げていけんやん。
ネットで叩かれるやつやん。
そう。ブカッつって言うよ。
そうか。
思うよねだから。
それはでも思うね。だからその国を背負ってるっていう、特にサッカーなんかやっぱさ、代表戦が野球と全然ちゃうやん。
じゃああれとかもあんまり分かんないですか。例えば日本のバスケでほら田臥選手とかが NBA に挑戦するとか。
あれもね。
でも日本にプロバスケットリーグなかったやん。
あ当時はね。
今はありませんでしたっけ当時。
今は最近してるけど、そう。
あそうでしたっけ。
結構ここ5年とかそんなレベル、
う
ん、
そうでしたっけ。
多分実業団とかで、
しかも結構まともな給料じゃなかったレベルだった、
はいはいはい、
サラリーマン、
会社員としてってことだ
から、それはバスケ一本で食いたいやん、
うん、ああなるほど、
うん、それは分かる。
だから俺あれなんかすげえ意味が分からなかった、あの五郎丸選手、
うんうんうん、
さあラグビーにようやくこう注目集まって、ラグビーなんかもずっとリーグあったやん、うん
はいはい、
で五郎丸さんにこう集中して、うん、でそこのタイミングで海外パーンって行かはって、でも全然出れへんかって、でもこれだから日本に帰ってきて日本第一線やらはって、あれあのまんまいといたらずっとひょっとしたら注目度保ったまんまさいけてたかもしれへんわ
け。もちろん
別に攻めるわけじゃないよ、
はいはい、
特にまあまあまああの人なんかその日本のねトップ選手やっていうので、まあ挑戦したいっていうのもあったやろうし、
そうか、そうなるんですかね。
だから結構なんでって思ってまう
ことは思ってまうね、海外でわざわざ、
あるなあ。
そうすかね。
そうなんよね、やっぱりね。で結構特にサッカーとか野球なんかこう行って失敗してきはる人の方が圧倒的に多いやんか、
ね、
それを見た上でやっぱり俺はやれるって多分みんなならはんのかね。
でも年方とかもあると思うんですよ、やっぱ海外全然違うし、うん、で、まあ、3年だったら3年で、ダメだったら帰ってくればいいと思ってるのかもしれないですけど、
出稼ぎみたいなノリってこと。
出稼ぎ、
でもそれはそれでさ悲しいよな。
いや悲しいね、
いやいや、まあ出稼ぎチャレンジがてら出稼ぎみたいな、
チャレンジがてら
最悪最悪持って帰れるもん持って帰ってこれるし、成功したら成功したらいいじゃないですか。
な、散歩がてらお前ガリガリ君買っていこうかみたいな感じで言うな。いやでもちょっと、でもほんまにちょっとそのインタビューみたいなのしてみたいな、
聞いてみたいね、
うん、なんかその雑誌とかテレビとかの話しか聞いてないやんか、はいはい、でもそういうメディア向けのやつじゃなくて、
ガチな
ガチで友達になって、お前ほんまどう思ってんのみたいな、
うん、でも結構シンプルな理由返ってきそうですけどね。
でも向こうに友達とかおらんねんで。
いやいや、俺言ったらだって僕だってあれじゃないですか、大阪に友達、
いやでも知り合いはおったやんか、うん、顔見知りは
で言葉通じるから、う
ん、いやでもたまにほら俺二郎さんに初めておぼこいって言われた時分かんなかったっすよ
いや違う、そういう話じゃなくて
京都の子やなそういうことじゃなくてほんまに、
いやもう分かります、ガチで伝わんないってやつですよね。
どうなんやろな。で大体そこで精神的にやられて多分いいパフォーマンス見れへんとかな、うん、見せれへんとかになってくんやろな、
うん、そうか。でもまあそうですね、じゃあ本田選手に今度聞いてみましょうか
じゃあね、
はい、
はい、ということで次の話題に行きましょう、
はい、ラジオネームゴヤマンピさん、種類がディスカッションで獲得ポイントが9ポイントです。次郎くん、富木さん、三平くん、辻田さん、広中さん、こんにちは、いつも楽しく聞いております。今回のテーマなんですが、新基準も旧基準も万枚越えはやはり事故を起こして出すって感じですが、事故を起こさんでも安定して出る台ナンバーワンを決めてほしいです。ちなみにバジ絆は、事故なくても出るぶっちぎり安定台、ナンバーワンだと思うので、絆抜きでナンバーワン、絆抜きのナンバーワンでお願いします、ちなみに出たというラインは獲得枚数5000枚以上でお願いします。
でも5000枚とかもう事故しか無理じゃないの。ある、
まあ、だってペイアウト超えてるからね。
ペイアウト超えたらもう事故やろ。
いやもはや、まあ、事故じゃないそら、うん、ああスペック以上のだからポテンシャル引き出してるわけやから、なんかクレアとかクラスで分回して5000枚いくんちゃう。
あれなんか昔売ってなかった、アクロバラ入った当初とか、やっぱバジ2の6は、
あバジ2の6は
1日回した5000枚ぐらい割と固くいけるんちゃうっていう。
いつか絶対事故る。バイオ5もそう、いつか事故るもん6。
あだから結局事故ってんねんな、
まあ勝手に事故るのと、なんやろ、 事故ってくれるのと事故ったでの違いぐらいだから1と6の違いなんて。
なるほどね。これはでもいやまあだからこの人が言ってるのはもうずっと順調に順調にこう小刻みに小刻みに増えて気ぃ付いたら5000枚いってたっていうことやろ、うん、いやそんなん言うたらもうもはやノーマル期しかないんじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
でそれで出方にしようと思ったらでもジャグラーとかでもさ5000枚いってるやつはたまにあるけどさ、うん、事件やん。
そうやね事件やん、
確率とか合算とか見てると、
ね、うん、確かに事故なしで5000枚って
まあ今やったらあれちゃいます、意味総れ
あ謎を嫌い、
うん、謎の安定しててないと思うな。
絆、
絆もでも5000枚出そうと思ったら別に安定して5000枚いくわけじゃないやろ。
だから何を事故って言ってるかというか、安定とか別にせえへんからね、うん、絆の6
確かに、
まあ、初当たり軽いから、
はいはい、
事故りやすいから、だから初当たり軽いからっていう意味で安定って言うんやったらそれはまあバジ2ももちろん同じやし、
まあ、結局全部事故待ちですもんね、うん、事故待ちの回数が多いのが6っていう。
そうそうそう、でまあ事故を起こしやすい、
起こしやすい、
まあ、小屋確率が良かったりとか継続率が高かったりとか、
まあね、安定してて言われるとなんか3、400枚のさ、うん、山を1日中積み重ねてみたいなイメージになるし、はいはい、 そうですね、そんなもんないな、
うん、
正直。何かあります？ヒロナコさん、
番長はどうなんすか？番長3ですか？番長3どうすかね、一発なんかないとみたいなとこないですか？
事故んないと、まあそうっすね、
まあ、っていうかその 80% 取らんと無理なんで、どっちにしろ何にしろ 80% 取らんと、
じゃあね、
いやその 80% 取るっていうのを事故って言わへんのって思う。
まあまあまあそういうことやな、うん、薄いところ
言っちゃって、いや 80% 引いて連チャンしました、それって事故やろって。
そうね、
うん、
ナンバーワンを、
まあでもそうやな、で結局だってそのループなボタンでガツンガツン乗せるっていうのは、
うん、
それそういうことやな、うん、あの台の事故ってそこやもんな、
うん、1でも起こるからね、
ないね答えはない、
ない
いやクレア、
クレアっすね、
クレア、
クレアの6
好きね、
クレアの光電好きやねんなやっぱ楽しいよね。偽物語の絵も楽しいですけどね。あれも2万ぐらい出ますよね、あんな。
出ます、
ね、愛だけで。1でもいいねんから。
1でも全然
ね、
喜んでる
じゃん。愛で2000枚出んねんから。1で。
まあ、5000枚以上っていうのがちょっと無理あんのかな。ね、2000枚とかやったら、
ね。2000枚はまあ、まあ。
クレアで大丈夫ですかこれは。
いやもうクレアやろ。
自分が思った台が安定度ナンバーワンやねん。これええやんって、これなんか安定したで思った、それがナンバーワンです。はい、次行きましょう。
ラスト。
これ最後ですね。
はい。
はいはい、ラジオネームしんすけさん、種類がディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです、
はい、
プッシュボタン、皆さんこんにちは、毎週楽しく聞いています。今回皆さんにディスカッションしてほしいのはプッシュボタンについてです。最近の台にはほぼプッシュボタンがついてると思いますが、どのプッシュボタンが一番好きですか。またプッシュボタンを使った演出などで好きな演出等があればディスカッションしてほしいです。 PS バイブ具合についてもディスカッションお願いします。
これはですね、僕その凱旋とかあんまり好きじゃないですけど、凱旋のプッシュボタンはすげえドキドキする、
うん、青い方ですか。
青い方、
ああチャンスボタン、
あ、まあ、チャンスボタンか、うん、ああごめんちょっとずれたな。
あでもいいんじゃないですか、
まあまあ、ボタン言いたいことは分かる、確かに、
はいはい、
あれが一番ワクワクするね、
うん、
ブーって出てきただけでなんか、うん、ハーデスより俺ドキッてする。
ああでもそれは
凱旋、うん、多分1回だけあんのよ、あの GG 中に出てきて、多分そやからやと思うわ、出てきて押したらあの画面いっぱいのデカプッシュに変わって、でそれで押したら紙圧って出てきたっていう、そのそれを体験してるから、
すげえ、
なんか未だにやっぱ出てくるたびになんかあると思ってもうね、
俺ハテナナビでゴッド引いてからハテナナビ狙うからね。
ああいいね。だからそういうの経験しちゃうの好きなんだ
よ。そういう意味ではうまいよね凱旋って。
確かに
分かれ道が多いから。
僕ハーデスで氷でゴッド揃ったことあるんで、氷で狙ったら切りないんでやめましょう。
そらそうやな。
そう、なんやろうな、まあ、ちょっとそれなしでも考えてみようか。
プッシュボタン、
うん、俺新しいなと思ったプッシュボタンが、名前思い出せへん、パールラッシュのやつ、
ん
パールラッシュ
ロストアイランド的
な。ロストアイランド。ロストアイランドのプッシュボタンでめっちゃ熱いとき、まあプッシュボタン押せ出んねんけどさ、押せへんとかあんのよ。
ああ、へこまへんってこと、固定されて。
へこんでんのよ。
ああ、元から。
押せへん。押せへんっていうか上がってない。っていうのが。おーってなったね。
あ、でそれで押せへんやろみたいな出てく
ん
の。
いや押せへんやろまあそれでなんか告知されて、
えでも告知どうせ出てくるんだったら押させてほしいな。
いやそうですね、
びっくりはするで、びっくりはするけど、
あこれはもうスロット限定ですか。
いや別にパチンコでもいいんじゃないですか。
あのじゃあガロの剣はプッシュボタンに入ります。
あれプッシュって言うてまう。
いやあかんかんかんかん、入らない
入らない入らないですか。
切りない切りない
切りないですね、うん、確かに。
インターホンも含まれるさ、プッシュもう全部全部
い
ってまう。
いやいやそんなそこまでいかないですけど、
でもガロのあのガロ剣は確かに気持ちいいな、うん、気持ちいいっていうかなんか、
でそれはあれはでもあれやと思うで、未体験的な気持ちよさやと思うねんけどな。
ああ確かに剣を刺す
っていう。あでもそれ言ったら俺あの富士商事のあのリング系のあの
でっかいやつ
ぐるぐるぐるぐる中で回るやつ、はいはい、あれ回りよったらやっぱだいぶ興奮するわ。あなんかもう押そうか押すまいか悩むもん、まずあれ回っとったら。
はい、僕あれあれがや、ド根性ガエルとかでこう画面をこう押し込むやつあるじゃないですか、ダイトのあれ。まあまあ外した時の恥ずかしさ半端じゃないですけど、まあでもあれの画面が出てくる時の音、なんかジュラシックパークみたいな感じのなるじゃないですか。
わーわーみたいな、
わーわーみたいな、あれ良かったですね。
でもあれ怖ない、なんかさ、あの見ててすげえハラハラするのよ、自分がどうこうじゃなくて、結構なんか最後のその仕留めるの、バチンっていかはる人いるやんか、力入れてドソンみたいな感じで、その勢いのまま行ったらもうガラス割りそうやん、
小艇で
そうバチンっていかれたら、で周りの人も超危ないやんか、見ててすげえハラハラするんやけど。
え条文できてるんじゃないの、さすがに。
さすがにな、
多分
さすがにな、うん、やけどでもなんか不安やん。
あまあ薄いからだな、そうでも
だから俺別にあれ好きじゃない。
俺も全然好きじゃない、うん、あれカッコつけて押せへんやん、
えカッコつけれます、一番カッコつけれるじゃないですか。
カッコつけてあなた押して
る、押してるあんまりだからボタンプッシュとかしたくないけど、うん、演出見たいのよ。
あはいはいはい、
だからまあ長押しはすげえありがたいの、うん、あの演出全部見れるから、はいはいはい、でなんかそのカットインとかもなんかちょっと敵にポーンって押したりするけど、ちゃんと見てるちゃんと見てる
そうやな、
見たいもん、
なんかそんなイメージあるわ、
うんう
ん、スロットってでもやっぱさ、まあ、筐体のあれやからもうしゃあないけどさ、もうやりようがやっぱパチンコより
少ないですね。まあそらそうやね、
俺もあれが嫌いな、あのもうやからその修羅からついてるさ、うん、まあ、やからそのセイントセイヤにしてもそうやけど、この台に向かってこうやる方、
あ、はいはいはい、
あれがあんまりね、
だからね、あれも嫌な、オリンピアの
あれも大嫌い、だからあの筐体は基本座らん、あの降りてきたりとかするのはその興奮感はあるけど、うん、はいはいはい、いやもう意味が分からへん、なんでこっちに出てきてそれをまたガンってやんのかそうやな、
なるほど。
ただでもあれは好きやったな、あの天下不武のあのボタン、ここの、
あ強すぎる
あれはなんか好きやった、
バイブ強いもんな箱最高クラスに強か
った。あれお前とシダシさん覚えてる、あのパチン、去年のパチスロサミットで山佐の人が、その俺とジローがちょっとまだその会場入りする前にお客さんが売ってて、あのそしたら山佐の人がすげえ今回の台のポイントはって言ってき
は
るのが、ずっとバイブの強さやって、機種の台のシステムとか演出とかで言うたら、天下武って結構山さんのさ、
まあ看板
スマッシュヒットは看板のやつやから、なんかもっといろいろ、ようやく3やからね、あなたもなんか2が好きやったかなんかやったから結構注目してるのに、もう聞けども聞けどもバイブの強さ
強さやもんねまあ強い、
2人でポカーンとしたの覚えてて、ね、まさかあれがね、
うん、
なんか3ヶ月間ぐらいかけて全国、
いやもうほんまにしんどかった、
ほんまにしんどかった、
あんなもう二度とやりたくないわっていうぐらい、
あんな真剣になるとは思わんかったな、マジでほんまに まあ、そういうのもあってかな俺あのプッシュボタン
好きや
った、
まあ、思い入れは強いね確かに
やっぱなんかやっぱ見てまあのあったらいまだに一台ポツって
そうかそういうことです、ね、あれとかはどうですかサラバンのタッチセンサーとかはもう全然別
サラバンのタッチセンサー俺あれ好きじゃないかな好き、
まあ、好き
好きや
ん好きやね
あ、通常時にタッチセンサーは液晶の下にあるよって言った時に触ったら視差とか全長中だったらこう期待度高いやつ低いやつとかあったりするんだけど、はいはい暑かったねごめんねとか言われるやつがあるのよ
へ
ありますよねなんか、うん、触ったら別に熱くないのに触った瞬間に言われるのよあ熱ってなんのよなんか分からんけど
いい、ね、
なんか
いい、ね、
でまあ当たるから大体、うん、それは好きやったね
そういうプレミア的なのあんねや、うん、
あるあるある
それはいいね、うん、あでもそう言われたらでも確かに、うん、そうサラバンがあんまり好きじゃなかったから、はい、多分もうめんどくそうであれやったけど、うんうんうん忍び魂とか俺結構触るわ あれもやから乗り格とかボーナスとか
あるね
いろいろあるからあ台が好きだったら触るねあれ
多分触ってまうね、うん、あれ意外とやっぱいいよね
そうね
その隠れた演出というか、
うん、で別にそれがなくても当たるっちゃ当たるしね
そうそうそうそうそう
必須なわけじゃないから、うん、そうねああなるほどなやからかあのもうなんかもうほぼほぼ当たるやろって分かってる時でも最後までずっと触ってある人がいんのってそういうことね。
そうそうそうそう。はいはいはい、もう鏡の声が聞きたいね。
ああなるほどね。
でもあれを一人でどこまではしゃいで触っていいのか分かんないですよね。
分からへんね。あれは全部触っていいのはしんのすけさんだけやから。
そうですね。
日本で。うん、
あと朝一触りながらレバーオンしていいのもしんのすけさんだけですよね。
だけだけだけ
朝1回転目、うん、やってる人結構いるんですよね。見てると。
好きにさせてあげてな。ということで、うん、まあまあまあまあまあまあ、あなたの思い出に残ってるプッシュボタンが一番ということでよろしい
かね。プライスレスですね。
ああそう
ね。
人それぞれ、
はい。
ということでそろそろお時間、
はい、
でよろしいですか。はい、ということで、皆さんね、また
MVP、
あ MVP か。
さすがこれ甘いな。はい。
これなんプッシュボタンじゃない？あプッシュかでも好きたい職業やな。
それでも好きたい職業は
職業に関しては本田圭佑選手が海外になんで行ったのかって僕が結構詰められててよく分からなかったんでプッシュボタンでいいんじゃないですかね
新助さん、
はい、
ということでじゃあプッシュボタンの新助さんでは
いおめでとうございます
おめでとうございま す,
います
それでは皆さんまた来週お会いしましょうさよなら